今夕は詩編の22編を共に見てまいりたいと思います。詩編22編の長い詩編ですけども、1節から18節を購読してお祈りいたしましょう。一節ずつ購読いたします。詩編第22編。指揮者のために、暁の目力の調べに乗せて、ダビデの賛歌。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず、けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。あなたに叫び、彼らは助け出されました。あなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。私を見る者は皆私をあざけります。口を尖らせ頭を振ります。まことにあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方。どうか私から遠く離れないでください。苦しみが近くにあり、助ける者がいないのです。彼らは私に向かって口を開けています。噛み裂く、吠えたける獅子のように。私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれます。私は自分の骨を皆数えることができます。彼らは目を凝らし私を見ています。天の父様、あなたの御名をあがめます。ダビデの詩編の中にあったように、主は十字架で苦しまれました。この受難週にあなたの見苦しみを覚え、あなたが私たちのために苦しみ捨てられたことを覚えさせてください。そして十字架の後に従うときに、それを誇りとできるように、どうか私たちを取り扱ってください。今日の詩編のうちにあなたの光をお与えくださり、キリストに近く、またキリストが近く歩まれるように、どうか導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ダビデによる 彼が苦難の中で歌った歌です。ダビデの受けている試練といいますと、無実の罪でサウル王に、追い回されたことでしょうか。ダビデの苦難の詩編で、彼自身が、自分が犯した罪の咎を覚えながら苦しんでいるという詩編も、多くあるんですけれども、しかし、ここにはそのような自分が苦しみを受けて当然であるという告白はありません。ダビデも預言者ですので、神様に示されたことをたとえ理解できなくとも、自分の体験でなくても示されて語り歌いまた記すこともあったかと思います。ですから、他の苦難の中の詩編とは少し違うんではないか、まあ、そういうことも覚えながら、見ていきたいと思います。もう一つのダビデの詩編、受けた試練といいますと、まあ、彼が姦淫を犯したゆえに家庭の中に大きな災いが起こり、問題が起こっても対処が十分できず、ついには自分の息子から謀反を受けてエルサレムを脱出しなければいけない、そして都を落ちするときに仲間たちも側近たちはいたんですけども、多くの者が都落ちするダビデを罵った、まあ、そういう苦しみの経験もありました。ただ、その時は、ダビデ自身は、主が告げられた通りの、苦難にあったこととして、神様の憐れみを求めるという形です。まあ、どんな背景があったということは分からなくとも、神様が示して、自身のこととして、歌う詩であることは確かです。そして、後に、キリストの十字架の予表の詩編であったことが、ダビデが、書いた時から千年後ですね、それが明らかになったという詩です。この詩編を通して、主が私たちの救いのためにどのように苦しみを忍ばれたか、そして私たちが苦しみに遭うとき、主を知っている者としてどのようにその試練に向かっていくものと召されているかを確かめてまいりましょう。こう読む読み方として、やはりまず、ダビデ自身がですね、十字架を示されて歌ったということまでは思い至っていませんので、まずは自身が苦しんでいる中で主にどのように取り扱われたかということを見て、その上でキリストがどのような苦しみを受けられたか、そのことを確かめていきたいと願っています。この詩編は大きく苦しい中で主を呼び求めるという部分、それが21節の1行目までですね。そしてその後は、今度は祈りに応えて救ってくださった主に賛美を捧げるという部分に分かれています。まず前半から見てまいりましょう。有名な言葉、一節に、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、この同じ言葉を主は十字架の上で語られました。聖書はエリエリレマサバクタニと 当時語られた言葉で記録されて、それはこういう意味だというふうに解き明かしています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。続いてナビでは、私がうめいたのに主は来てくれません、あなたを呼び求めたのに答えてくれません、夜になっても、もう夜になったら寝ようということにはならず、もう祈らざるを得ません、主に叫ばざるを得ませんと歌います。さらに辛いことには、彼はイスラエルの民の歴史をですね、ずっと歩んできたものとして、神様が清いお方でイスラエルを顧み恵んでくださる方であることを十分知っています。そして信仰者の先輩たちの歩みを聖書に親しんで知っていました。まあ、王はモーセの律法にありますように、いつも聖書を手放さずに読みなさい、聞きなさいと言われて、ダビデは忠実にそうしてきたと思います。そしてイスラエルの過去を見ますと、困難の中で彼らは主に信頼し、主に叫ぶと主は救い出してくださいましたということがたくさん書かれています。そして主に信頼する者は恥を見ない、失望しないということを御言葉を蓄えて、その言葉を思い起こしていたんです。でも6節以降、しかし私は虫けらですと、人ではないようにどんなに叫び呼び求め悩んでも神様は一向に答えてくれません、どうしてでしょうと。しかもそのような姿を見て敵が、これイスラエル的な表現ですね、口を尖らせ頭を振りますと。なぜ頭を振るのかってちょっとわからない感じはあるんですけども、それほど罵っていたんです。そして神様から助けていただければいいと、助け出してもらえと、これは同情の呼びかけ励ましじゃないんです。どうせ助けてくれないだろうと。彼は散々神様に愛されているものと言われてきたけど、そうして自分たちをに懲らしめてきたから、今こそと、主は聞いてくれないから、もうせいぜい叫べという、立場が逆転した中で罵りを受けたというんです。9節以降はダビデは先祖たちを思い出すだけじゃなくて、自分の幼い時代を思い起こしました。生まれる時から神様の恵みのうちに育ってきたこと、ずっと神様は自分を顧みてくださった、守ってくださった、そのことを思い出して同じようにと願うんですけども、それを思い起こして主に信頼し祈ったとしても、敵はどんどん自分を苦しめています。助けるものがなく、王子、強いものが取り囲んで、 自分をつけ狙っている。心は水のように溶けてしまう。もう骨が外れたように力が全然出ない。心も溶けてしまう。そして、口も魂も、もうかばききってしまいました。そして、犬、悪者ども、汚れた者たちが、自分を囲んで、ちょうど野犬が襲うように、噛みついてきた。17節、18節、これは、本当に十字架の苦しみのようですが、骨を数えることができるということは、節々全部痛いということでしょうか。そして、前にいる者たちは、衣服を分け、くじ引きにすると。まあ、当時、衣類はですね、今みたいに大量生産できません。手がかかっているので高価です。そして、値打ちあるものですから、それを、もう奪って分け合おうとしているというのです。ダビデがどこまでそれを経験したかわかりませんけど、神様はこのように苦難の詩を書かせました。ここに随所に死の苦難が、描かれています。御子キリストは神の前に近く、共に世界が作られる前から歩み、そして働き、そして愛で結ばれてきました。人となって来られても神です。神を愛して、仕えて、命の言葉を与え、人々に良くしました。また、罪を指摘して、悔い改めて、祝福を取り戻せるようにと、教えました。しかし、彼らがしたことは、ひどい扱い、罵り、十字架に、かけて、そして、それまでも暴行を加えましたけれども、ひどい罵りを続けました。罪の救いのために自ら命を犠牲にしようとするのに、彼らはあえて十字架にかけて、この方を殺そうとします。十字架から降りてこいという罵りが、まあ、主に救い出してもらえという八節の言葉に重なるでしょう。マタイ伝27章の43節、マタイ27章43節にこうあります。彼は神により頼んでいる。神のお気入りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだが、と。まさに8節、22編の8節の言葉です。先ほど申しましたように、十字架に釘付けられ、関節が外れそうになり、呼吸が苦しい中にありました。苦しみのゆえの渇きがありました。キリストも私は渇くと、告げました。取り巻いて犬のように、非難を、浴びせていました。実際、兵士たちはキリストの衣を分け、くじ引きしました。そして、この方は、 最後まで主に信頼しました。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと言って、自ら私たちのために死んでくださいました。さて、詩編に戻っていただけますか。21節の2行目からですね、ここで主が答えてくださったことをダビデは歌います。あなたは私に答えてくださいました。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美します。どのようにして助け出されたか、どのように祈りに応えてくださったかは記されていません。でも主は時が来て救いを与え、そして賛美し明かしするように彼を回復してくださいました。ダビデの経験では、サウロの必要な迫害、命を付け狙う働きから主はサウルを裁き、そして王座につけてくださいます。王として多くの戦いを経験し、危機もあったでしょうけども、主は勝利してくださいました。晩年のアブサロムの謀反を受けた時にも大いに戻ることを許されました。ダビデは主が救ってくださったことを証しし、私と共に賛美を捧げようと呼びかけます。23節24節ですね。そして、主に向かって25節から27節に、取りなしの祈りをしています。まず神様に、救いを感謝して、そして信仰者が貧しさの中にあっても満たされて賛美できますように、また同胞の信仰者たちがもう主は助けてくれないと言って出て行ったかもしれません、無理やり引いていかれたかもしれません、それで諦めている、そんな状況から地の果てからでも思い起こして帰ってきて、共に諸国の国々の部族も主にひれ伏して礼拝を捧げることができるようにと、視点を全世界に向けて主のもとに立ち返ってくる民のために祈ります。そして28節以降は主の偉大さを褒めたたえます。王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられます。地の裕福なものは皆食べてひれ伏し、地理に下る者も主の御前にひざまずきます。自分の魂を生かすことができない者もと、つまりどんな立場にあっても主を信じ、あがめ、明かし使えますと。そしてその栄光は遥か後まで続くとダビデは歌います。子孫たちは主に仕え、主のことが世代を超えて語り継げられます。彼らは来て生まれてくる民に主の義を告げ知らせます。主が義を行われたからですと。もうキリストが、十字架にかかれて何世代渡ったでしょうか。神様は福音を、世々、に渡って、告げていかれるんですね。十字架と、復活はもうほんの数日の出来事でした。 でもこれによって世界が変えられました。そして今なお主の御国は広がっています。主を信じた者はこのダビデがされたように苦難の中でも主を覚えて褒めたたえ、共に苦難を乗り越え最善へと導かれて行きます。主はご自身を求める者を試練を与えますけれども、決して見捨てることなくそれを乗り越えて主を賛美する者へと導いてくださいます。御子キリスト自身がそのように歩まれて勝利をされました。ですから私たちの弱さを蔑むことをせず、素晴らしい愛と同情を持って私たちを支え勝利させてくださいます。イザヤ書の53章苦難の予言の10節と11節を拝読してお祈りいたします。イザヤ書53章10節11節、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの咎を負う。ダビデを救われた主の義はやがて主キリストの十字架の救いによって遥か前も遥か後にまでも救いをもたらしてゆきます。そのことを私たちも覚えて、この十字架の恵みに預かっていることを覚えて、世々にわたってこの救いが広められるように、この受難週を覚えてイースターを迎えましょう。お祈りいたします。天の父様、私たち一人一人のためにイエス様が苦しみ十字架で死なれ、蘇って、今を私たちのために取り成してくださることを感謝いたします。どうか、この出来事が私たちのためであり、また死の深いご計画であることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。